自転車シーズンもシーズンオフに入り、
はい、
なんでしょうね、レースをお届けする代わりにですね、
うん、
最近はもうめっきりこの BGM を聞いていただけたら分かると思うんですが、
はい、
BJ の部屋、
あの臭い、
臭い、狭くて臭い、
万年どこ、
うん、でも浅田監督は意外と広いですねって言ってたよ
見えるのか
分かんないけど、まあそんなことでですね、シーズンオフで、
はい、
いろんな選手をお迎えしてやってますこの番組、うん、DJ の部屋、まあ、番組というかコーナーだね。
ありがたいことですよね。ありがたいこと
ですよ。もうかなりの選手登場していただいております。その中で今日もまたスペシャルなゲストをお迎えすることができたということで、
はい、
特に、
うん、
男よりも女性陣がね、
う
ん、
そうよね。いやー皆さんごめんなさい、
うん、まあ、男のお礼としてはちょっとこう妬み半分みたいなところあるかもしれないけどなんでかっこいいのにみたいなのあるじゃない。天は二物も三物も与えるよなと。
そう
ね、
そうだから才能ってね、一ところに集まるんだよ。
悔しいよね。
だから俺みたいなのできるんだよ。
こっちは自転車自転車走っても遅く、
うん、
体はブクブクで、
うん、
頭も悪いしみたいなもう最悪だよねまあそんな中ですね、テーマはもう二物も三物も与えるということで、そういうゲストの方なんですが、
はい、
毎回恒例になりました、今から登場していただく選手を一言で表すならということで、
おお、
さあこの方はどう表すでしょうか。ミュール師匠からいきましょうか
実は、
うん、
かなり近いところに今いまして、
うん、
でずっと前からこのもう分かっちゃうかもしれない
いや分かんない、うん、いいんじゃないの、
うん、うん、あの日本よりも他で走られた期間の方がもしかしたら長いかなという。
ああなるほど、うん、そうか、ヒントとしてはそういうその方が長いかなという選手ということですわな。千穂さんはどんな印象でしょうか。
はい、このお方の上の人と下の人は知ってるんですけど、
うん、
この方だけはあまり知らないんですよね。
うお、出たな、
バレバレじゃん、
三兄弟って
バレないように言ったのに、
三兄弟って言ってるよな
兄弟って言ってないよ。
あ、まあ、そうか上の人と下の人には面識があるということでございますよ。
あんなよ、今野さんも三兄弟だからね。そんな古い話しても分かんないから
。相撲、そうだよ、相撲の寺尾もだよ。
そうだよね。
うん、
え、この部屋相撲取りも入るんですか？
分かんないけど。
なんでサイクリングボツキャンプ相撲取り入る？
相撲取りも三兄弟だものということですね。はい。コロンさんは。
うん、昔ね、ちっちゃい時にうちの親父が買ってくれた毛足の長い犬のぬいぐるみがあったの、
うんうんうん、
私はねそれにこういつもブラッシングして、まだちっちゃい時の可愛いコロンさんがね、
うん、
ブラッシングしてよしよしってしてたの。
お
この犬がね目がクリンってして可愛かったのよ。
お
で
お前犬って言うつもりか
いやでもね、
もしやと今ちょっと思ったんだけど、
犬とは言ってないんだよ。でもねその顔立ちが似てるの。だからいつもねお写真をこう拝見するたびに、そのあの顔を、私がいつもブラッシングしてたあの顔を思い出すわけ。
ああそうだね、うん、人類を大きく2つに分けると明らかに犬系ですよね。
うんだと思うんだけどね。
猫系の顔立ちではないよね。
うん、
確かに犬系の顔立ちだなという気がしますね。園田さんはどうですか。
俺は悔しい。
ああ、わかる。悔しいよね。
俺はもう今日一言で言えるよ。悔しい。
悔しいね。
あのね。
これ面と向かっても言えるよ。
そうか。
あのね、悔しいっていうのは、もう同じ何土俵に立ってるじゃん。それはおこがましいことなのよ。
おそうです。
あそこまで言うか俺を俺だって家族があるんだぞ
お前
そうだった
まあいいや、まあ、人間という一つの種別でいくとね。
そうでもね、まあ私もでもそうだね、やっぱ悔しいというか、
うん、
どうやったらああいうところでそう走れるんだろうっていうね、ペダルサイクリストの私としては。
まああれだよね、このゲストさんは成功例 で、うん、で BJ とかは残念
な方だよね。だからそう残念組にされた。でそのこの顔とかね格好だけじゃなくて、うん、そのレース内容もね、
はい、
園田さんが主催する、福知山ロードレース大会、
うん、
ここにまあ坂があるわけですよ、
はい、
この坂が登れずに、もう電動アシスト車で登ってやろうかっていう計画を今立てているっていうすごい状態なわけですよ、
うん、
それと真逆ってことだね、
うん、
ということでですね、さあどんな方かお呼びしましょうかね、
うん、
さあということでいよいよ登場していただきましょう。愛三工業レーシングチームですね、もう名門中の名門、
はい、
別府匠選手の登場です。匠さんこんばんは。
あどうもこんばんは。
こんばんは。
ということで、スカイプでですね、はい、今夜もつないで、参加しておりいただいてます。こんばんは、よろしくお願いします。
あよろしくお願いします。
はい、今はもうあれなんですか、愛三工業の寮の方に。
あそうですね、はい、
戻ってらっしゃるんですね。オフ
シーズンを満喫しております。
おあオフシーズンは実家に戻られるっていうことではなくてやっぱり寮で過ごされるんですか。
いやちょっと、まあ、いろいろまだ仕事が残ってまして、
おーおーおー、
まあ、愛知と神奈川を行き来する生活を今してて結構大変なんですけど。
大変ですね、
はい、
これからもう年末ですけども、この クリスマス的なことはどうなんですか。どうなんですか。
そうですね、まあ、毎年、まあ、3年ぐらい、はい、年末は香港の方にレース行ってたんですよね。
おーおーおーお
ー、はい、だけど今年はちょっと出ないんで、もうちょっとゆったりめのオフを過ごしてますね。
そうかそうか。そしたらまあとりあえずお仕事が終わったら、はい、ゆったりめのオフということです
か。そうですね、はい。
そうか、匠さんの場合あれどうなんですか、オフシーズンで特にこう自転車以外にこう趣味的なことなんていうのはあるんですか。
そうですね、まあ基本的にはランニングとか水泳とかウェイトトレーニングとかするんですけど、
まあ、
特に好きなのは登山をするのが結構好きで、はい、マウンテンバイクに乗ってとりあえず山のふもとまで行って、
うん、
まあ、そこから登るんですけど、
うん、
階段が多いんですよね神奈川の山って。
はいはいはい、
だから階段を自転車持って担いで登って、
うん、
で上の方まで行って自転車に乗って下って帰ってくるっていうのをよくやってましたね。
ほー、
はい、そういうお仲間がいらっしゃるんですか。
いや一人ですよ。あんまり時間が合わないんですよね。
あ
僕だと。
あそうでしょ
うね。
一、は
い、うん、まあ、人で気軽にできるオフトレといえば、まあ、そんなことばっかりなんで。
お、はい、まあ、トレーニングと趣味と兼ねてるっていう感じなんでしょうね。
そうですね、はい、そんな感じですね、はい、
すごいな。やっぱシーズンオフにもやっぱりすごいね。シーズンオフにさ、
うん、
もし選手だったらだよ、
うん、
シーズンオフにさらに山に登ろうって思えないような気がするんだけどね。俺は、まあ、その時点でもうアウトなんですけど、それは分かってるんですけど、さすがだなと。
ねえ、
うん、山を見ずには登らないといられない人なのかもしれないって今ちょっと思ったんですが、そういうわけでもないんですか。
いやいや、そういうわけでもない。結構マウンテンバイク好きで、
あ、なるほど、
はい、まあ、あんまオフじゃないと乗る機会がないんで。
そうかそうか、
まあ、その時にまあ、いっぱい登っとこうかなっていうだけで。
なるほどね。まあでもね、その趣味と、トレーニングと両方兼ね備えたっていうね、
うん、
その辺がもしかしたら強さの秘訣かもしれませんが、
うん
うん、ね、さあ、匠さんといえばですね、
はい、
やっぱりこう日本を代表するクライマーのお一人じゃないですか、
はい、ああまあそう言われてますけどね
、はい、昔から坂を登るのってのはお得意だったんですか。
そんなに坂だけが得意っていうわけじゃなかったんですよね、
うんうんうんうん、
昔は
昔はは
い、はいはい、で、うん、まあ、昔日本放送のチームにいたんですけど、
はいはいはいはい、
その時の3年目にあった津ヶ池サイクルっていうヒルクライムのレースがありますよね。
はいはいはいはい。
あのレースで走ったら3番だったんですよ。
おお。
はい。
そこで3番になったと。うん。
はい。その時、まあ、全日本選手権が閉鎖されてて、まあ、トップの選手はいなかったんですけど、
はい。
まあ、1位がうちの外国人が1番で、
はいはいはい。
で、2位に、当時結構山岳強かった西村さん。が入って、
はい、
で3番目に僕だったんで、
お
で、あれ結構登れるんじゃないかなと思って、 はい、それからちょっとですね、うん、山に地震がついたのは。
あ、うん、あ、地震の問題なのか。
なんですかね。あとはまあ、はい、最初に僕がまあヨーロッパ行って、高校卒業してヨーロッパに行って、
はいはい、行かれてますよね。
フランスに行ったんですけども、うん、まあ、その時、水谷武宏さん、まあ、はい、元チームバンドの、
はいはいはい、
の住んでいたクレノンフェランという町にいたんですけども、はいはい、そこは結構山が多い町で、うん、そこでまあ練習って言ったらもうほとんど山ばっかりしてたんで、まあそのせいもあったのかなっていうのがあるんですけどね。
自然にこう山に、はい、まあ一つの地震をきっかけにこう得意になったというか、地震がついていったっていうことなんですね。
うん、
そうですね、多分、はい。
はあ、今あのお話しされてましたけど、あのね、匠さんのプロフィールの中で高校を卒業されてすぐ海外に行かれてる。さっきあの事前にちょっと、ね、番組始まる前にお話しさせていただいた中で、高校時代はあのその本格的に競技をやってたっていうことじゃなかったんですか。
そうですね、まあレースには結構参戦はしていたんですけども、うんうんうん、まあ、中学校の時も自転車やってて、はい、卒業する時にどうしようかって話になったんですけども、
はいはいはい、
まあ、とりあえず自転車よりも、うん、とりあえず勉強の方を優先して、うん、まあ、普通の学校に行って、
はいはい、
で、まあ、まあその時までは本当に大学進学とかをまあ視野に入れてやってたんで、
はいはいはいはい、
レースは趣味程度で走ってて、
走っててという感じなんですね。
はい、
で、
そうですね、
はい、でその、まあ海外に出て行こうと、フランスに行かれたんですよね。
はい、あ、そうですね、最初はフランスに行きましたね。は
い、フランスに行かれた、はい、そのフランスに行きたいなっていうふうに思ったのは何が動機なんですか。
まあフランスに行きたいと思ったわけではないんですけれども、うん、まあ、その時あのクラブチームで先輩だった山本正道選手、一番レーシングチームのが、あの今日本報道の監督のチーム日報の監督の大門監督に、
はい、
僕ヨーロッパ行きたいんですけどっていう話をして、で彼が高校3年生の時に1回イタリアに1ヶ月合宿を組んでもらって行ってたんですよね。
はい、
でその成果もあって、でまた次の年もやるって話になって、
はい、
僕らが高校3年生の時期だったんですけど、まあ、そこで 4,5 人で、
はい、
またそのイタリアの合宿を1ヶ月行くことになって、
はいはい、
あれが8月ぐらいでしたかな、
はい、
はい、それで行って、あ、なんか自転車でこういう世界もあるんだなっていうのを結構ね感じて帰ってきて、
なるほど、その時にこう魅力を感じたというか、
はい、でまあその時もまあ大学進学も考えてはいたんですけども、
はいはいはい、
でもまあ大学に行ってももうやること見つからないし、うん、逆に今こうやって自転車を使ってヨーロッパに行けるっていうチャンスがあるから、
はい、
まあ、まあそこまで強い気持ちがなかったのかもしれないんですけども、
はい、
天秤かけたらやっぱり自転車でヨーロッパ行ける方がまだ目標も明確だし、
うん、
魅力があったんで、まあそれでその杖を使わせてもらって、
うん、
ヨーロッパ、まあ最初はイタリアって話だったんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、僕がその決断する時期が遅くて、
はい、
ちょっとイタリアのチームに入れない状態になって、
はい、
でそれでまあその時当時水谷さんが日本ほどに所属することになって、
はい、
まあ、それでフランスに行けるって話があって、それでフランスに行ったんですよね。
ああ、なるほどね。ああ、そしたら、はい、あの水谷さんがこっちに帰ってくる時とこう入れ違いみたいな感じで行かれたってことなんですね。
入れ違いっていうよりもだから、うん、あのそれまでブリヂストンだったんですよね、水谷さん。
あ、そうかそうか。
そうですよ、うん、それで日本語に所属することになって、
は
いはい、でフランスのコネができたんですよね。
あ、なるほど。
それで、はい、
あ、そういう形でっていうことです。
活動させてもらうような形で、
はい、そしたらあのあれですか、やっぱりその選手としてスタートしたのがフランスなので、やっぱりその当時に見たり体験したことっていうのはやっぱりどうなんです、今のこの選手をやってる中でこう生きてるというか。
そうですね、まあ、まあそれやっぱりインパクトは強かったですよね。
どういう面が強かったですか。
やっぱりあの最初僕イタリアに行けるとずっと思ってたんですよ。
はいはいはいはい、はい、
だからずっとイタリアのことばっか考えて、
うんうん、
でいざとなったらフランスだったんで、
うん、
結構イタリアとフランスでギャップがあって、
うん、
イタリアって結構あのワンダー23若い選手でも結構チーム、
はい
として活動して、
はい
はい、なんかプロチームみたいなことやってたんですけども、
うんうんうん、
フランスって逆に本当にアマチュアというか、まあそうですね、うんうん、普通のおじさんから選手を目指す人まで一緒に走る カテゴリーがあって、
はいはい、
そこから始まったんですけども、まあ、その辺の差も結構感じて、やっぱ、ね、隣の国でも結構違うんだなって思って。
あ、なるほど。
逆にでもそこの世界、イタリアの世界も見て、フランスの世界も両方見てたんで、
はいはい、
ね、逆にそこで、例えばフミにいろいろアドバイスをすることもできたし、
はいはいはいはい、あ、はい、そうですね、
はい、例えばフランスでこういろんな人が走って、チームみたいな人から選手志願の人まで走ってるけど、
うん、
イタリアでやっぱ若い選手からこう、うん、ね、プロを目指す、本当にプロを目指すだけの選手たちが走ってる環境もあって、
うん、はいはいはい、
だからやっぱりそんなに、ね、フランスで成功してもイタリアで、ね、うん、通用するわけでもないしみたいな、だから逆にフランスでも初めからそのプロ志望のエリート2っていうカテゴリーに入っちゃえば別なんですけど、
うんうんうん、
日本人が初めてフランスに行くとしたら大体、うん、そのナショナルカテゴリーって言って、
うん、
まあ、そういうカテゴリーが始まるんで、
はいはいはい、
そこでやっぱり目標を見失わないでやるにはやっぱそういう情報も必要だったと思うし、
あ、なるほどね、
うん、まあ、厳しい環境もあるぞっていうことで、
そう、うん、そうでしょうね、
うん、
まあ、どう、あの、ね、本格的に始められたのがだからその、ね、フランスでっていうことで、
はい、
で、まあ、国内ではあの、まあ、趣味程度でっていうことだったんでしょうけど、
はい、もうすごいですね、あの、大変でした、1年目は。
いや、 やっぱりそうなんですか。
本当に
もう挫折の連続みたいな。
もう世間知らずだったんで、それまで。
ほうほうほう、
社会の面からですね、もうそこからですね。
いや、まあでも一般的な高校生といえばね、うん、世間知らずでですね、はい、まあ、そんなもんだとは思うんですよ、
うん、
それでやっぱりね、自分がやっぱり目標がやっぱり設定が低かったっていうのもあるのかもしれないんですけど、やっぱりキャップがすごくて、
はい、はいはいはい、
こんなんで俺生活していけんのかなっていうのをすごい思ってましたね。
あ、
うん、
結局このフランスにいらっしゃるのは何年間いらっしゃるんですかね。
フランスは 3年間までいます、ね、
はい、
はい、
で
4年目に1回日本帰ってきて、で5年目にまたフランスに行ってって感じですね、
はい、
で次からまあイタリアだったんですけど、
なるほど、はい、そしたらその3年間をまあそのね、今言われたように初めは目標がこう低かったかもしれないって言われてましたけど、その3年間でこう、はい、うん、その厳しい、ね、選手生活を送る中でこう耐えられた要因って、やっぱり途中でこう目標がパカッと高いところに切り替わったとか、そういうやっぱモチベーションがポンって変わっちゃった瞬間ってあるんですか。
そうですね、やっぱりあのまずは僕って結構面白いもんで、うん、もうダメだと思った時に限って成績が出るんですよ。
ほう、なるほどね、
はい、面白いもんで、
ダメだって思ったら成績が出るんだ。
おお、なるほど。
おお、なるほど、
はい、例えば、
はいはいはい、
1年目も結構辛くて帰ってきて、もう2年目どうなのかなと思って行って、
はい、
たらもういきなりレースで入賞して、
うん、
あ
れ
入賞しちゃったよと思って調子良くて、
はい、
ね、で、それまあそれで結構その2年目うまく終わったんですけど、
はいはい、
また3年目で、
はい、
あ、もう俺ダメだなと思ってたら、
はい、
その通外系サイクルで3位になって、
はい、あ、なるほど、
まだ俺走れんじゃんみたいな話で、はい、だんだんそういう感じなんですよね。なんかギリギリになって気づかされるみたいな自分の
力、だから
、あ、まあ、やっぱ見放されてないんだなって思ったり、あとはやっぱ、うん、あの自分のためもそうなんですけど、
うん、
結構周りの人も僕のこと期待してくれてたから、
はいはい、
それの期待に応えるためにも頑張らなきゃいけないっていうのも思ってたし、
あ、
はい、あとやっぱ家族もみんな自転車やってるから、
はい、
ね、あんまりそんなひどい成績では帰れないし、
そうか、
はい、
そう、
まあ、周りの人の力っていうのは結構大きかったかもしれないし、ね、自分だけだったらもう辞めてる可能性がありますからね。
なるほどね、そうですよね、やっぱそのね、いろんな人がいろんな風にこう力を貸してくれてるから、
うん、
みたいなところは、
はい、
当時の匠少年としては感じてたわけだ。
はい、あ、まあ、僕も弱い子だったね。
え、弱い子だったんですか。
もう僕はもう精神的にはだいぶ弱い子です、
ね、
あ、当時は。
ですね、そしたらですね、こう、
うん、
こう打たれて強くなるタイプですか、それとも褒められて強くなるタイプですか。
僕は多分、うん、自分で言うのもなんなんですけど、まあ、多分打たれないと強くならないっていう感じ。打たれて強くじゃなくて、打たれないと強くならないと思うんですよ。
なるほど。おー、真逆だよ。あ、そうなんですね。自分がこう打たれて打たれて追い込まれた時に、なんかやっぱちょっとパンと出てくるものがあるみたいな感じだったのかな。
いますけどね、
まあ、
自分なんでよくわからないですけど、
うん、いや、でもまあそのね、そうやって、こう追い詰められて結果が出て、あ、もうちょっと頑張れるかもしれないっていうのはやっぱある種そのね、 まあ、変な言い方ですけど自転車の神様がいるんでしょうな。
うん、あ、もう毎年あるんですよ。
まあ、毎年あるんですか。そういう瞬間が、
はい、
へえ、うん、そうかそうか、いいよな自転車の神様がついてる人は。
ねえ、
俺なんかもう乗った瞬間に君はダメダメって言われた口だもの。
早かったね。
はい、早いよ、もう速攻だもの。そうか、いやー、なるほど。で、まあ、向こうでそだ、ね、その選手を経験されてこちらに帰ってきてというような感じで、うん、今はね、うん、愛さん工業レーシングで活躍されてるんですが、今年の愛さん工業レーシングさんのこの活躍はすごかったですね。
ああ、ありがとうございます。
はい、チームとしてもどうなんですか、こうチームの中のこの人間関係とかっていうのはすごくいい感じに回ってる。
ああ、だいぶいい感じですね。今みんな寮に、一部の選手もみんな寮に入ってるんで、
はいはいはい、うん、
はい、みんな生活から一緒にしてるから、はい、普段もう言いたいことをずっと言ってるし、
おお、
もうみんな分かってるんで、
ああ、なるほど、
いい感じはすごくいいですね。
へえ、今までそのいろんなチームに所属されてきたと思うんですが、
はい、
いいチームと悪いチームとかっていうのは匠さんのこう目線から見てどういう感じなの。
あ、まあ、そうですね、うん、まあ、特に、まあ、決定づけちゃいけないのかもしれないんですけど、
はいはい、
まあ、よく僕大門監督によく言われたのは、はい、チームっていうのは仲良し恋しするために集まる人たちじゃないから、はい、だからとりあえず勝つために集まれればいいからっていうことを聞いてたんで、まあ確かにそうだと思って、でだから特に勝ったからチームっていうのは要は勝てたり成績が出ればいいんですよね。
あ、なるほどなるほど。
そのためにはやっぱり、はいはい、やっぱ日本人だったりするとね、うん、やっぱ上下関係だったり、そのなんか同情だったりあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
情が移ったり、
はいはいはいはい、
まあ、そういうのがあった方がまあ絆的には太くなるんで、
そうでしょう
かなと思いますけどね、
うん、
はい、まあ、まあ選手それぞれのまあモチベーションの差みたいなのもあるんでしょうけどね。だからそのそう、ね、うん、とあの友達と仲良くなって絆が強くなれば、うん、こいつのために頑張ろうとかこいつのために働いてやろうと思えるタイプもいるし、はい、みたいなとこかな、はい、
まあ、逆にうちのチームだと、はい、まあ、いいところは結構役割分担がしっかりしてるんで、うん、
なるほど、
この時にやったら あいつが行く、この時にやったらあいつが行くっていうことができてるんで、だから俺が俺がならないんですよね、あんまり。
なるほど、
はい、
そうか
ですね。例えば上りだったら僕が行くし、
はいはいはいはい、
ね、スプリントだったら西谷君とか綾部君とか、
はいはい、行くしっていうこと
で、
ね、
タイムトライアルだったらっていうのもあるし、
はいはいはい、ね、
結構できるんで。
なるほどね。
そのためにはね、はい、じゃあその時アシストしてもらう代わりに今回は俺がアシストするよっていう関係ができてると思うんで、
うん、
ね、
ああ、それがね、
その辺はいい点ですね。
なるほど、やっぱそれがこのね、うん、その一緒にこう時間を過ごすにつれこのレースの展開の中でもこう柔軟に対応できていったりっていう風になってるっていう感じなんですかね。
はい、ね、まあ、逆に山岳の選手がいっぱいいた方行ってもいいし、
はいはい、
スプリンターの選手がいっぱいいてもいいと思うんですよ、
うんうん、
だからまあバランスがいいチームったら、まあ今のうちみたいな感じで。
そうでしょうね、
うん、
なるほどね。ああ、それが今年の愛さんの強さの秘訣なんだね。
うーん、
なるほどなるほど。今シーズン、ね、匠さん、夏頃に、海外に行かれてたんですよね。
あ、そうですね、
はい、はい、前半後に、まあ、日本で走られて夏にスイスに行かれて、その前に、はい、日本代表で向こうに行かれてたんですかね。
日本代表は今年は春のマレーシアのランカウィと、
はい、あ、そうですよね、ランカウィ、
あとは夏の8月のフランスですね。
ああ、そうですよね。
あと台湾があった、3月の台湾があります。
あ、台湾と、はい、ということですか。あれですか、その日本代表みたいなことで、
はい、
こうチームを人の招集がかかるじゃないですか。
はい、
その中でそのチームにその、まあまあ、サッカー代表と一緒でこう急増チームというかバッといい選手が集まってっていう中で、はい、そういう急増チームみたいな中でこうアジャストしやすい性格だとご自分で思われます？
どうなんですかね、まあ、それは他の選手に聞いてみた方がいいと思う。
あ、なるほどね。あ、そう、
まあ、僕はナショナルチームに行った時は、はい、もうできるだけ先輩の選手のことをよく聞いて、
はいはいはい、
吸収したいと思ってるので。
あ、なるほど、
まあ、それをまず中心に、
はいはいはい、あ、そしたらやっぱ行く都度こう勉強になってるっていうか。
そうですね、はい、
いろんな、
やっぱりチャンスもらえる時はチャンスもらえるんで、
はいはい、
自分で頑張るし、
うん、
ね、その以外だったらやっぱりサポートをうまくして、
はいはい、
できるだけチームに貢献したいと思ってるんで、
うん、 なるほどね。そうやって考えると、ね、あれなんでしょうね、そのきっと先輩たちの盗むところも盗んで、
うん、
こう自分の中でこう消化できたらっていう気持ちがあるんですね。うん、
そうですね、うん、はい、まあ、やっぱり年上の選手はいろいろ僕らより経験してるんで、
そうですよね、
聞いた方が絶対いいと思うんです
けど、はいはいはい、
うんうん、
はい、あ、それをもうガツガツ聞いちゃうわけですか。
そうですね、もうレース中でもできるだけね、話聞いて、どうしたらいいんですかとか、ね、こうしたらどうなんですかとか、
はあ
はあ、聞いた方が絶対プラスになると思うんで、
そうですよね、
ゲームも、
うん、そうか、そうやってこうね、日々新しいこうねステップを踏んでいらっしゃるんでしょうね。うん、今シーズンこうね、たくみさん、うん、振り返っていただくとですね、
はいはい、
一番今シーズンでこの印象的だったレースっていうのは何ですか。
あ、今シーズンやっぱりツールド北海道ですね。
ああ
、あれは本当に悲願達成だったんでとても嬉しかったですね。
そうですよね。チームはやっぱり、はい、チーム全体のモチベーションっていうのが非常にツールド北海道は高かったんですか。
そうですね、やっぱり初めからもう狙っていく感じはあったし、
うん、
あとやっぱりチームの雰囲気もすごくいい時期だったんで、はい、みんなの足も揃ってて、
はい
はい、もう行くしかないって感じでしたね。
ほー、はい、まあ、あのツール北海道はね、残念ながらちょっとあ、そうか、放送されたのをね、いろいろ見たんですが、
あ、はい、
あ、これはいけるかなって手応えを感じたっていうのを言う場面っていうか、そういうのあったんですか。
あ、もうプロローグの時はもう今年は勝ったなと思いましたね。
おお、これはいけると今年は。
はい、
それは、なんでというか
走りながらそう思ったんですか、走る前から何か。
まずはまあプロローグで森選手と西山選手が上位で入って、は
い、入ったんですよね。
あ、もう、あ、結構足があったんで、あ、もうこれ結構いいなと思って、まあ、で毎年うちって大第1ステージでジャージ失ってたんで。
あ、そうですよね。
それで、はい、第1ステージで森選手が守ったんで、うん、あれと思って、あ、これ結構いけるんじゃないかなと思って。
おー、なるほど。
それで、はい、まあ第2ステージでジャージ取られちゃいましたけど、
はいはい、
西谷選手がだいぶ足あったし、
うん、
はい、まだ僕らも全然疲れを感じてなかったんで、
はいはいはい、
はい、今やり方次第では全然まだ問題ないし。
お、もう、なるほど。ああ、そうしたら、ジャージを失ったことで変に動揺することはなくて、ああ、全然いけるなっていう余裕が。
逆にまだ余裕がありましたね、うん、あれは。だから逆に、だからみんなで協力すれば、いくらでも逆転は可能だし。
うん。
そのぐらい、まあ、西谷選手が仕上がってたのもあるんですけど、
はあはあはあ、
逆にみんなも信頼できてたし、
うん、
全員が全員のことを信頼してましたよね。
ああ、そしたらやっぱチームとしても、やっぱりそこがピークで、
はい、そうですね。
なんかこう積み上げたものがバーンって出たっていう形なのかな。
そうなりますかね。だから、うん、だからもう逆に、あの第4ステージなんかもう守る場面でしたけど、
はいはい、
あ、もう絶対に取られないと思いましたね。
はい、すごいな、その感覚って。やっぱりそのなんか決断力っていうか、やっぱそのチームメイトを信頼するっていうか、あ、こいつだったらいけるって匠さん自身も思ってたんだろうし。
そうですね、まあ、ね、言ってくれなきゃ困ったんだけ
どね。まあね、
ていうか、まあ、そう、だからやっぱりみんなを信頼するっていうのは大事ですよね。やっぱエースを信頼するのも大事だし、
はいはいはい、
エースやアシストを信頼するのも大事だし、
大事だし、
はい、
ああ、なるほどね。
そこはしっかりしてたから全てがうまくいったなと思うんですよね。
そうか、そうか。
う
ーん、いや、それはすごいね。
なんか熱い感じで。
熱い感じだね。
いいね。
いいね。
フリラジとは大違いだね。
フリラジはもうこうやって喋ってますけど、みんな憎み合ってますからね。
う
ん、あ、嘘ですよ。
常に疑って。
疑って。疑心暗鬼で嘘だよ。まあまあまあ、そんなことだよ。そうか、やっぱりいいチームっていうのはそういう風になるんだね、やっぱり。自然にやっぱそういうところになっていくっていうのがいいチームなんだろうなっていう気がするな。
うん、
お互い、まあ、
うん、そうですね。やっぱ人間関係も同じで、やっぱ信頼感が一番大事なんじゃないかなと思いましたね。
そうですね、はい、お互いがお互いのことを信頼するっていうのはね、まあ、臭いこと言いますけど、やっぱちょっと今の日本に欠けてるようなところはあるからね。こういうの見て見習ってほしいなと思いますよ。
そうね、
はい、ね、まあそういうことで、一番印象的、あの一番うわーやっちゃったなって匠さん自身思ったレースは今シーズンは何ですか。 逆に、
まあ、今シーズン僕はあんま調子良くなかったんですね。だったんで、まあ、やっちゃったなってもない、もう数知れずなん
ですけど、
はい、そうか、まあ、特にやっちゃったのは、うん、あのツアブジャパンですかね、ツアブジャパンの7ステージですね。
はいはいはい、
やっちゃいましたね、だいぶ。
あ、
まあ、2年連続でいい調子だったんで、
はい、調子自身は、調子自身は悪くなかったんですか。
あん、なんか今年はうまい感じで 入れなかったんで、ツアブジャパンに、
はいはいはいはい、
不安だったんで、それもあったと思うんですよ、
はいはい、
余裕がなくて、
はい、
やっぱ無駄な足を結構使ってしまって、ゴールで12秒遅れちゃったんですよね、
はいはいはい、
やっぱあの12秒は結構大きかったんで。
そうか、うん、ああ、だからその
ショックでしたね。
あの、うん、今年のだからその海外行かれて、それが帰、それで終わって帰ってこられてすぐみたいな感じだったんですよね、ツアーオブジャパンって。違いました。
ツアーオブジャパンはあれですね、あの結構遠征遠征で行ったり来たりしたんですよね。
はいはいはい、はい、
1月のツアーオブサウスチャナシーと、
はい、
ツールドランカウィと、
はい、
ツールド台湾に行って帰ってきて、1月の香港上海行って帰ってきて、
はい、
で結構遠征が多くて、で乗り込みもあんまりできてなかったんで、
はい、
まあレースが乗り込み、僕自身はレースが乗り込みになると思って行ってやってたんですけども、うん、まあなんかあんまりそれがうまくいかなかったらしくて、
はいはいはい、
ちょっと疲れ感じたのかもしれないんですけど、やっぱ冷静な頭がなくて、
はい、
ね、そこでちょっと焦っちゃって、
なので、なるほど、
うん、疲れちゃったんで、
うーん、
あれはちょっともったいなかったですね。
いやこれちょっと深いね。だからその、いい時はチームメイトも、
うん、
ね、エースも信じられるし、うん、そのチームメイトもエースも信じられるってことはきっと自分も信じられてて、
うん、
ただちょっとなんか歯車が変わることによってそのモチベーションが自分も信じられなくなるっていうか、ちょっと冷静さを失うみたいなことがやっぱり変な歯車に入っちゃうとあるんですよね、
うん、そうですね、
ね、うん、そういう感じだったのかもしれないですね。
うん、
それでうわやっちゃったなって思った時にこう気持ちをやっぱりそのまんまのね、あのモチベーションでは無理でしょうから、こうどうやって次のレースに臨むというか、気持ちの切り替えってどうやって匠さんの場合はやられるんですか。
うん、まあできるだけその失敗を考、まあ、踏まえてますけど考えないようにすることですね、はいはい、やっぱりそこでやってしまったことに対してのね、自分の責任はあるんで、やっぱ、
はい、
ね、その責任を逆に返さなきゃいけないと思って走るんで、逆に集中力が高まることもありますね。それで、
あ、それでむしろ高まることもあると、次はやってやろうっていうようなモチベーションでグッて、は
いはい、絶対、うん、絶対ちぎれないから、もうこのレースは絶対にちぎれないとか、うん、そういう気持ちで走ったりすることありますね。
そうやって考えると選手って大変だね、やっぱこう精神的にも強くないとやってられないよね、うん、今の話聞くと。俺なんか打たれ弱いから、もうけなされたらもう全然立ち上がれないからね。もっと俺を褒めてくれってタイプだから向かないよな。そうかそうか、なるほどね。でね、まあそういうことで、まあ今シーズンちょっとその調子は悪かったということなんでしょうけども、ね、どうなんでしょう、やっぱこうなんていうかな、調子悪いいいっていうサイクルがこうやっぱりあるんですか、たくみさんの中で。
あの、まんま言いたくないんですけど結構ありますね、
は
い、
あ、やっぱあるんだ、はい、なるほど、
ありますね、
はい、やっぱでもまあでも人間だからね、調子悪いいいばっかりじゃ無理だろうからね、こんだけ転戦する選手ですから、
うん、
ね、やっぱりその波をうまく捕まえてっていうのがベストなんでしょうけどね、
うん、
そうかそうか。で、そうですね、ね、たくみさんといえばやっぱりこうクライマーのね、何でも言ってますけど、
うん、
坂を上がるのが得意だという、
うん、
やっぱり印象がね、日本屈指のクライマーの一人ですんで、
はい、
はい、
こう何ですか、坂を登るコツみたいなものってあるんですか。いや、ないかな、やっぱそれは僕愚問ではありますけども。
そうですね、まあ僕が結構、あ、こうしたら坂が得になるかなと思ってるのは、やっぱ回数をこなすことですよね。はい、
そうか、なるほど、回数か、
はい、あ、でも回数をこなすんですけども、やっぱり毎回毎回速いペースだと疲れちゃうんで、やっぱりゆっくり、
はいはい、
まず最初は本当にゆっくり自分の一番楽なペースで走って、
はいはい、
ね、それで数をこなせば、ね、いくらでもこなせるようになるわけじゃないですか。
なるほど。
だけど。
はい、なるほど。
ね、慣れてきたらスピードを上げれば
いいということですか。
はい。あとはだから、僕よく言うのは、 マラソンみたいな感じで、
はいはい、
なんだ、ふもとから頂上までのペースを考えて登れてるんですよね。
はいはいはい。
だからスタートからゴールまでのペースを考えて、うん、そうしないと、うん、ね、途中で、あ、緩いからちょっとペース上げようっていうのは、やっぱりペース、オーバーペースになったりするんで、
はいはいはいはい。
はい、だその辺をしっかり考えて走らないと、苦しいだけになっちゃうんで、本当に。
なるほど、逆に言うと、匠さんがね、このレースに臨むときに、このやっぱ山岳のこの、はい、コースプロフィールとか見たときに、はい、その自分の中のイメージっていうのが、パッて見た瞬間に出来上がるんですか？
まあ、コースプロフィールだけではあんまり分からないんですけど、
はいはい、
実際走ってみたりすると、やっぱり、あ、この時点で、例えば立ち漕ぎできるようだったら、うん、もう楽に登れてるんだなとか、
うん、
はい、逆にありますね。
あ、そういうポイントがあるんだな。
はい、は頂上で、ね、はい、ダッシュできたり、楽しみできたら、はい、あ、それはもう楽に登ってるんだってことだし、逆にそこまででもう全然足がいっぱいだったら、もうお話にならないし、
うん、
やっぱそういうことを考えながら走ってますね。
なるほどね、うん、そうか、いや、回数登ったらいいよっていうのは、
あの、慣れろってことですね、要は。
慣れろってことですか。
はい。
そうか。一番難しいな、俺には。俺には難しいなと思うんだけど、あ、でもな、やっぱそうなんだろうな。それからく、やっぱりこう近道はないわけだよ、やっぱり。
そうだよ。
ね、うん、日々の積み重ねだってことだね。
そうそう、
それで慣れて、うん、こう自分がこう、なんていうか、そういうイメージとかがどんどん出来上がってっていうことなんだろうね。
うん、
そうか。あの、あれですか、やっぱり登ってる途中にこう苦しくなったりするじゃないですか。そこでこう、はい、この踏ん張っていくモチベーションっていうのは、こう、どういう感じです？
やっぱり、まあ、僕の場合だと上りの選手なんで、ね、他の選手が楽に強い登ったら、ね、僕はちょっと楽して、いや、甘いんだなと思って登ってますけどね。
あ、なるほどね。
まあ、で、もともと僕より上りが苦手な選手が、ね、同じとこ登ってて楽に登ったら、やっぱり、はい、まあ、まだまだなんだなと思って、もっと頑張りますよね。
あ、なるほどね。
僕の場合は、はい、
そうかそうか。あ、こうやって聞くと、やっぱり、この山岳系の選手ストイックなのかもね。
あ、でもあれなんですよ、僕最近思ったのは、
はい、
上りの選手は結構、あの、ね、自分に痛めつけて楽しいとか思われてると思うんですけど、はい、僕逆だと思うんですよね。
あ、逆なんですか、それ、
はい、あの、はいはい、他の選手が苦しんでるのを見て楽しんでると思うんですよ、僕。多分そうだと思うんですよね。
なるほど、はい、こいつここで苦しい顔してるみたいなことで、
そうそうそうそう、
俺なんか、
みたいな、
うん、俺なんか楽勝なのにとか、
うん、そうそう、多分そっちの方が強いと思うんですよ、上りの強い選手って。だから逆ですよ、絶対。
逆なんだ。
はい、逆に、あの、ほんと、登りが苦手な選手の方がよっぽど苦しんでるんで、はい、よっぽどそっちの方がストイックだと思いますね、僕は。
ああ、なるほどね。そうですよね、はい。わざわざ苦手なのにお前登りやがってっていうのは確かにあるよね。
はい、
そうか、そうか。それがやっぱり一種クライマーの資質になるのかもしれないね、確かに。
はい。
なるほどね。いやいや、意外なクライマーのね、側面を見れたような気がしますけども。
いや、今度からそのレースを見るときそう思っちゃうよね。
思っちゃうよね。
うん。
あ、たくみさん、今よ、北斎演でるかもしれない。北斎演でるかもしれないって思いながら見ちゃうよね。いや、でもやっぱそういうのがないとやっぱきついものね。
うん、
ね、やっぱそれで登っていくわけだから、
うん、
やっぱりそのそこで一番になれる喜びっていうのは大きいだろうね。
うん、
今までの匠さんのキャリアの中で一番印象的な勝利っていうのは何ですか？
あ、優勝したことってあんまないんですけど、僕自体、
はい、
やっぱり一番の印象的なのはツアーブジャパンの鳴らしてるですよね。
ああ、やっぱそうですか。
あれはなんか僕のキャリアを全て変えてしまったんで、
はいはいはいはい、
やっぱり一番衝撃的な優勝でしたね。
ああ、そういう時のレースってはっきり覚えてるんですか？
はい、なんかもう体が勝手に動いてたんですよ、あの時は。
へえ、
はい、なんか不思議と体が勝手に動いて、
はいはい、
で、なんかもう周りの天狗が天というように分かるんですよね。あれと思って、あ、これがこうなってこうなったら、あ、俺優勝じゃんみたいな、
も
う全部分かっちゃったんで結構びっくりしましたね。
え、それ登ってる時に分かったんですか？
あ、もう走ってて、
走ってて、
なっちゃいましたね、はい、
へー。
最後の、まあ途中でアタックして3人になって、
はい、
まあ、3人になった時のローテーションの仕方で分かりましたね。え、これで最後の場面でこういう状況になったら、あれ、あ、優勝したわみたいな感じ。
ええー、
すげえ話だな。
あれは本当僕の中でも髪型使ってた方だと思うんで。
はあ、うん、だからやっぱりなんかこう冷静になって分析してる自分がいるっていうか。
そうですね、はい。
そんな感じなんだ。
はい。だからまあだからもう頭の中である程度組み立てちゃってましたよね、あの時は。
あ、
まあ、逆に力があったからね、考えれたっていうのもあると思うんですけど。
はいはいはいはいはい、はい。へぇ、そうですね。すごいな、それって。
もうその感覚は絶対私たちには分かんない。
だからあれだよ、もう古い話になるけども、だよ。巨人軍の川刈り見、鉄原だよ。
古いな。
球が止まって見えた的なことだよ、きっとこれ。
うん。うん、でもそれはちゃんとその、ね、その域に達した選手じゃないと分からない感覚だよ。分かんない
よね。
うん。
すごいなぁ。いやいや、そういう瞬間があるんですね。
あ、そうですね。最後のゴール前の上りで、
はい、
やっぱりそのさっきの話じゃないんですけど、はい、新聞社の人にも話したんですけど、
はい、
やっぱ3人で逃げてて2人の選手が止まって見えましたからね。
う
わ
ぁ、止まって見えたってすごいなぁ。
へぇ、すごいね。
すごいなぁ。
はい、
やっぱ
その時以来あんま見えないんです
か。いや、でもあれなんでしょう。やっぱり毎年毎年その瞬間が来るかもっていうのは、こう。
まあそうですね。
どっかで期待してるっていうか。
あれ、やればできるとは思ってる。
持ってるんだ。ああ、やっぱそれが匠選手のやっぱ一つの自信になってるっていうこと。
はい、まあ。
なんでしょうね。
あれがなかったら今の僕はないんで、本当に。
はあ、うん。そうやって見るとそのレースが見たくなっちゃうんだよね。
ねえ、
だからやっぱり各選手一人ずつ DVD を出してほしいよね。
うんうんうん。
で、たくみさんのこのレース、あ、なるほどって今思いたいじゃん。
うん。
誰か出してくんないかな、そういうレースね。
ねえ。
VTR ね。なるほど。すごい話ですね。うん、言い方はいろいろあるんですけどね。スポーツの中で一部言われるのが、なんかこう、ゾーンっていうようなね、言い方もされる瞬間があって。うん、プロゴルファーの人なんかはこう周りの音が全く聞こえなくなるとか、
はい、
ビリヤードやる選手だったらその落ちていく球の筋が見えるとか、
うん、
やっぱそういうちょっと一種神がかった話って聞くんですよ、やっぱりいろんなスポーツで、
うん、
そのもう何個か先のサッカーでいうともう何個か先の選手が見えてないはずなのにイメージできてるとか、
うん、
やっぱ自転車選手もそういう瞬間があって、
うん、
やっぱそういう瞬間に入るっていうのはなんかやっぱ気持ちいいんだろうね。すごいな。ねえ、はあ、まあ、すごい話聞いてますよ皆さん。はい、ここでですね、私だけじゃなくて、千穂さんからは質問はないですか。
はい、ですね、今年初めてシクロクロスに挑戦してますよね。で、いきなり2位になってるんですけど、そのレースはどんな感じだったんですか。
そのレースはですね、まあ、話すとすごく長くなるんですけど、ね、前日の昼間に決定したんですよ、出場が。
はぁ、
すごい話だね、はいはいはい。
勢いで、はい、出るかって話になって。でも自転車がない、どうするって話になったんですよ。買いに行こうかって言って。
買いに行こうかって話なんですか。
はい。
ほう、
まあ、前々からまあシクロクロスバイクが1台欲しくて、
はいはいはい、
まあ、まああれだったら街乗りにも使えるし、あのロードのオフトレでもダート走れるんで結構いいなと思ってたんで、
はいはいはい、
まあそれで欲しいなと思ってたんで、でまあ自転車さん見に行ったんですよ、
はいはいはい、
そしたらなんとあの1台だけフレームが特化で置いちゃったんですよね。
おお、何のフレームだったんですかそれは。はい、
あ、まあそれはあんま言えないんですけど。
そうかそうかそうか、あ、わかりました。
それで
言えないですね、
あのちょうど僕のサイズだったんですよ、それが。
うん。
1台だけの特化が。
おぉ。
でも、あ、これはもう、買えって意味ないのかなと思って、まあ、肌悩んであげてたんですけど、
なるほど、
まあ、これを買って。
買えって言ってると、こいつが。
運命の出会いだよね。
うんうんうん。
まあ、それで、まあ、家は寮に帰って、パーツ全部つけて、
はいはい。
はい、まあ、完成しちゃって、行くかって言って。で、まあ、レース始まって、まあ僕、昔マウンテンバイクやってたんで、結構、ダートは経験があったんで、
はいはい
はい、あとはまあ、労働的にダートを走ればいいのかなと思って走ったんですけど、やっぱりまあ、 コントロールが悪くて、ロードばっかやってるんで、はい、やっぱコーナーとかで全然走れなくて、うん、まあ、周りの人にはすごく迷惑をかけたんですけど、ね、まあ平坦で抜くだけ抜いて、で、まあ最後、1位の人に追いついたんですけど、はいはい、やっぱテクニックの差で負けてしまって、うん、まあ、2位だったんですよね、
うん、はい。あ、どうなんですか、今シーズンなんかはまた。
そうですね、まあ僕、それの2位で、カテゴリーが上がっちゃったんですよね。シリアスな方に。
はいはいはいはい、はい。
本当に趣味で出たかったんで。
そうかそうか。趣味というか、ある種こう気抜いて遊びでじゃないけど。
楽しみたかったんですけど、はいはいはい、まあ、それなんで、もうとりあえず、はい。
そうか、そうなるとちょっときついです
ね。はい、楽しみたかったのに、
まあ、僕らはシクロクロス部っていうチームのイメージ出たんですけども、うん、まあ、それをもう廃部になったんで。
もう。
僕が2位になった時点でも廃部になってしまった。
廃部になってしまったんですか。
あらあらあら。
なんでかというと、まあシリアスになっちゃったんで、もう、まあ次出るときは愛三工業レーシングチームで出るのかなと思う話で。
ああ、なるほどね。そうでしょうね。
ということで、まあね、半日しかなかった、1日ぐらいしかなかった部なんですけど。
へぇー。そんな感じで。そうかそうか。いやー、でもそうですよね、マウンテンバイクでね、ずっとあれっていうんであれば。まあ、ある程度っていうことなんでしょうけどね。うわ、
そうですね。
そういうのも見てみたいよな。
いや、でも楽しかったでしょうね。その、半日、うん、
半日。
まあ、そうですね、まあ、その時、ちょうど僕、マウンテンバイクを寮に持ってきたんですけども、うん、靴を忘れてて、靴はなかったんですよ、マウンテンバイク用の。
はいはいはい、
なんで使い古したロードシューズでシクロクロスでちょっと走りまして、
うん、はい、そう、
走りですね、はい、歩くのが大変だった、試験を超えたりするのがすごく大変だったんですけど、まあ、
そうかそうか、
まあそれはそれで、まあね、そのぐらいのハンデはあった方がいいかなみたいな感じを考えてたんで、
なるほどね、そうだよね、ロード用の靴で試験員を持って走るってなんか拷問に近いよね、ある種。
いろいろもうあった、機材に関してはいろいろあったんですけどね。
なるほどね。
その姿想像するだけで楽しいですよね。
面白いよね。
なんか一人だけ足の動きが違うんですよね。
そうでしょうね。
跳ねてるんですよね、すごく。
なんか変だぞあいつみたいな話だよね。
何かというと、まあロードシューズでああいうとこ走ると、はい、ロードシューズってつま先は上向いてるじゃないですか、足を地面につけた瞬間にもすでにつま先は上向いてるんで、すごく走りづらいんですよ。
そうですよね、ちょっと考えられないですもん、あれで走るって、まあ、
ドクター中松のあのジャンピングシューズみたいな
にね。そうかそうか、ま
あ、そんなこともあり、はあ、まあでも楽しかったですね、すごく。
ああ、なるほどね。
いい刺激でしたね。
そうでしょうね。まあ、うん、自分のいつものね、環境と全く違うのちょっとチャレンジするっていうのはね。
うん、
やっぱでも、最初はそんなに向きになって走るつもりはなかったんですけど、やっぱレースだと向きになっちゃいますね。はい、うん、あれは本当に失敗だったですね。
失敗だった。
向きになっちゃ、向きになっちゃ、なっちゃダメだと思いました。
なるほど。はい、そうか、やっぱそういう意味ではアスリートなんだよね。やっぱね。
うん、
さすがだね、
うん。
やっぱり負けず嫌いというか。なんかクソって思っちゃう瞬間がやっぱやってくるのよ、アスリートの人って。
いや、以前ね、うん、お話を伺った水谷さんの名前が今回も出てきましたけど、水谷さんっていうか、タケって呼んでって言われたから、タケは、あれじゃないですか、自分を誰かと比較するってことはしなくって、うん、自分の中でもっと上をこう目指していくタイプだっていう話をされてましたよね。で、今日のたくみさんの話をお聞きすると、うん、すごくそのさっきも BJ が言ったような、うん、なんか負けず嫌い的な、うん、一面がチラチラチラッと見えるような気がするんですけど、うんうん、やっぱりその特定の誰かっていうか、その状況での誰かよりもっとみたいな感覚になっていくんでしょうかね、走ってて。
そうですね、あんまり考えたことないんですけど、うん、でもまあ大体目標を置きますよね、選手に。この選手よりはっていう感じで。
ああ、なるほど。
その時その時で、
その時その時で、
はい、はい、
あ、やっぱ
まあ、はい、負けず嫌いっていうよりはやっぱ目標を持ってっていう感じです
ね。なるほどね、
は
い、そういうこと。
やっぱりその時の、ね、状況もあるんで、
うん、
この選手がここまでやってたんだったら自分でもできるんじゃないかとか、
うんうんうんうん、うん、
ね、あり ますよね。
そうでしょうね。
うん、
で、あの、この選手が他のレースで成績を出してるんだったら、じゃあ自分もできるんじゃないか、
いけるんじゃないかっていう、
また別のレースで成績を出そうとしたりすることはありますけど
ね。そうでしょうね。
うん、
だからやっぱりそういうタイプがいろいろあるんだろうね。
うん、
ああ、なるほど。ミュール師匠はなんかないですか、聞いとくことは。あら、いなくなった。じゃあ、園田さん。
あ、ごめんなさい。マイク切ってた。マイク切って話してた。すみません。あの、ツアージャパンの、あの、富士ステージありますよね。
はい、あ、富士山ですね。
あの、はい、富士山。で、あの、全日本でも同じとこ登りますよね。
はい。
それでいつも、あの、ツアージャパンではいつも10位前後で、
はい、
全日本では去年2位で、今年は4位で、
はい、
本当に上位で、やはりあのヒルクライマーとしての力を見せられてると思うんですけど、あの坂ってどういう風に登ってそういう成績になるんですか？
あの坂は僕は思ったんですけど、まあ、正直な話、多分その人のヒルクライムの潜在能力が全部出ますね。いや、どう走っても同じ成績だと思うんですよ、タイムも。だからその人はそのペースでしか走れないと思うんですよ、僕多分。
はあ、
そんな気がしますね。
もう力が、もう本当に試される登りっていう。
そうですね。結局、加納選手にしろ、僕にしろ、ね、あんまりタイム変わんないんですよね、毎年。だから、遅れてる、例えば加納選手が遅れてるタイム分だけ僕も遅れてるんですよ、タイム。だから、ツア
ージ
ャパンの時は42分台とか、僕が44分台だったら、で、全日本実業団の富士山の時だったら、まあ10月なんですけど、それは。加納さんが2分遅れたら僕も2分遅れるんですよ。だからなんかあんま変わらないのかなと思って、その辺は、ね、だからダントツで速くなることもないし、
うん、
すごい落ちることもないんですよね。
うん、
まあそれはまあ僕らの周りのレベルの話ではそうなんですけどね。うん、だからもう黙々と踏むしかない、もう本当にその踏めるだけ、自分の踏めるだけの力しか出ないっていう感じですかね。
あ、
うん、だからコツがあるとかそういう問題じゃないと思う
んですよ、ね。じゃないんだ。もう本当に自力。
はい。
もう自分の実力がそのまま返ってくるってい う、
はい、うね。だと思いますね、僕。だからあとはその中で調子が良かったらタイムが出るだろうし、調子が悪かったらやっぱ出ないだろうしっていう、そのぐらいで、まあ、はい、そんなには変わらないですね。だからその人のタイムですよ、だから出るのは。
なるほどね。
はい。そんな気がしますね。
じゃあ調子いいときはその 20% のところがあるっていうふうに聞いてるんですけど、
はい、
そこも調子いいときはググッとこう登れたりするんですか？
いや、もうあそこをググッと登ったことはないですね。もうなんかもうへばりついてますね、常に。
なるほど。やっぱり、うわ、来たよみたいな感じなんですか？
ああ、もう、すごい。あの、皆さんは登ったことはないんですよ、
ね。ないです。
見たこともないですか？
見たこともないです。見たこともない。
もう大変ですよ、あれ。
大変なんですか？あ、もう見るだけで、はい、うわーって感じですか？
でか、なんかもう、なんか、もう大変ですよ。でも、聞いた話なんですけども、
はいはい、
うちの綾部選手がツアージャパンの時に、
はい、
今年ツアージャパンで1位になった、ジョニー・オワスチン選手、
はい、アメリカ・
ミノルタにいた、
はい、
抜いてきたらしいんですよ、
はい。
異次元のスピードだって言ってました。軽そうにダンシングしてたって言ってます。
あ、そうなんだ
ね。やっぱり、40分台で登る選手は、まあ、そのぐらいなのかなと思って、
あ、
うん、僕も軽そうにダンシングしたいなとは思ってるんですけどね。
綾部さん自身も、もうね、20位以内では入ってますんで。
そうですね。
結構早かったと思うんですけど。
はい、相当早かったと思うんですよね、だから。
うん、そうなんだね。でも一回そう言われると見たいね。
あれは、まず、登ったらいいですよ。
登った方がいい。
登ったらいいですよ、本当に。登ったらわかります。
わかります。
そんな軽くおすすめされても。
俺もう絶対2分で自転車降りてるって。もういい、いいって言ってるのかもな。
うん、
だから早く電動アシストのロードバイク誰か作ってくれよ、もう。そうか、いや、そうなんですね。園田さんは何か質問ありますか？
いや、今話聞いてて、自転車の話が出なかったんですけども、
うん、はい、
最初に手にした自転車は、
はい、
やっぱりロード、
あ、最初、自転車という名前のものは、最初はママチャリですけど、で、まあ、やっぱりそういういい自転車だったら、マウンテンバイクですね、最初は。
ああ、
そうなんですか。
小学校6年生の時にマウンテンバイクを親に買ってもらって、
はいはい、
親がちょうどやってたんで、
はい、
はい、
じゃあリジットなんですね。
リジットですね、はい、リジットのマウンテンバイクを買ってもらって、まあ、それでちょっとレースに行ったりしてたんですけど、
はいはいはいはい、あ
ーで中1からロードを始めて、
はい、
ロードレーサーを初めて手にしたのはロードで、あ、中1で、はい、
うん、あ、中1か、
はい、渡辺レーシングチームいらっしゃったんですよね。
あ、はい、そうです。確かロードはそこで作ってもらいましたね。マウンテンバイクはまた別のところだったんですけど、まだ知り合いじゃなくて、
はい、はいはい、あ、そうなんです。
これで渡辺レーシングチームにいらっしゃった時にどなたかから声かけられたんですか、渡辺レーシングチーム来いよってみたいな。
っていうよりもうちのお父さんがの知り合いが最初にマウンテンバイクを始めてて、
うん、
でその人が見つけたんですよ、ショップを、確か、
う
ん、
はあはあ、
まあ、確かに知らないんですけど、はいはい、それでなんか、はい、一緒に行って、でなんか意気投合した感じで、じゃあロードもやってみ、ロードもやってみてはって言われて、で、まあ、ロードを始めたみたいな感じですね。はい、
そしたらやっぱりあれなんですね、そのお父さんが、やられてたっていう影響は、まあ、あの、ね、皆さんこう一番のこの自転車に触れ合うきっかけになってるん
ですね。そうですね、はい、はい、まあ、ちょうどマウンテンバイクも入ってる時だったんで、家族でみんなでっていう感じで、はい、
そうだよね、ロードバイクは特にね、最近の子はそう、やっぱそうでもしないと触れる機会すらないもんね。
ないね、うん、
ね、ね、
うん、
だからやっぱ
湘南っていう場所自体はそのあれなんですか、自転車的にはあの乗りやすい場所なんですかね。
そうですね、まあ平坦あり山ありで結構コース乗りやると思いますし、今海岸線とかは広いし、
はいはいはい、
で山行ったら車ないし、はいはい、で、あのすごい幸運なことに神奈川県その時は選手がすごい多かったんですよね、
うんうん、
僕は中学校はまだ高校ぐらいの時ですね、
はいはい、
うん、選手が多くて宮田もあって、日本フォローもそこに本拠地があったんで、
はいはい、
まあ、選手が多くて、それで結構そういう触れ合う機会もあって、
そうか、走ってるのを結構見てたんですね、はい、そしたら、
そうですね、はい、
はあ、やっぱそういう環境いいね、
いいね、
あの西日本エリアでですね、まあ、大阪からこうこっち側になるともう本当にそんな環境がないからね、
うん、
やっぱりどうにかしてこう作りたいね、そういう環境、
うん、
徐々にね、みんながそのロードレースにね、サイクルスポーツにこう触れ合ってもらえるっていうきっかけがね、
うん、
まあ、この番組を通してでもこうできるといいかなとは思ってるんですけど、そうか、いやいや、まあいろんな話を聞きましたが、
うん、
いよいよお時間になりそうなので最後の質問です。
はい、
これはですね、ですね、毎回同じ、質問をですね毎回してるんですけども、まあいろんなね苦しいこととか楽しいことも自転車で経験されたと思うんですが、
うん、
まあ、今はもうね、はい、まだ現役選手でその自転車中心の生活を送ってるんですけど、匠選手にとって自転車の魅力っていうのは何ですか。
はい、そうですね、やっぱりこう自分の壁を乗り越える道具ですかね、
自
転
車
っていうのは、
はい、今ブー鳥肌が立ったね今、
うん
名言だぞ。自分の壁を乗り越える、ね、うん、はい、
はい、ね、例えばその遠くに行けるとかいうのもそうだし、
はい、
山を越えるっていうのもそうだし、
はい、
あとはレースでやっぱりね苦しいところでそこを乗り越えたら全然また違う世界が広がってるし、
はい、
やっぱりそのやレースで優勝したり入賞したりしたらまた違う世界が広がってるし、
はい、
そういう壁をちょっとずつちょっとずつ越えていける道具っていうのはやっぱ僕にとっては自転車しかなかったんで、まあ自転車はすごくいいものですよね。
すごいな。
クライマーと呼ばれるゆえんが分かる一言ですね。
もうそうだね、
うん、
自分と戦って乗り越えていくんだっていう感じかな、うん、うわすごいね、
すごい
ね、もうこう誰でも俺なんか乗り越えれる自分すらいないもの。やっぱその辺の差あるよなって思うな。いやすごいですよ、
うん、
ということで本当今日もねいろんなお話聞いていただきました。
あ
のね、ありがとうございます。ま、本当にもう最後の質問とは言ったんですが、本当にもうこれ最後の最後の質問になるんですけど、はい、
どこが最後なの？
あ、ごめんなさい。今からこうなんかね、そう言って競技を目指す選手になんかこうアドバイス、 選手ね、本当に自分がそうやって実業団とか、まあ、プロになりたいと思ってるね、人がいるとするとだね、
うん、
どういう、はい、なんかこう一言そういう人たちにアドバイスがあれば。
ああ、そうですね、うん、まあ、ああ難しいですねそういうのは。責任感じてますね。
いやいいですよ、水谷選手なんかは、武さんなんかは、自転車だけと思うなっていうのが、はい、
人生は自転車だけじゃない。
厳しいですね。
厳しい話だなとは思いましたけど、
はい、うん、でもやっぱりまあ基本ですけど楽しくやることが大事ですよね。楽しくやって、
はいはい、
そこからやっぱり全てを見つけていかなきゃいけないんで、
はいはいはい、
やっぱあとは見つけることですよね、自分で。
なるほど。
自分で世界を見つけていかないと、はい、うん、人に頼ってばかりじゃダメだと思うんで、まあ、僕は結構人に頼ってたんですけど、うん、人に頼らない方がやっぱり自分の道が見つかるんで、やっぱそうした方が目標がはっきりしてくると思うし、目標がはっきりしてくれば逆にもう目標に向かうだけなんで、
うん、
もう簡単にやりたいことは。だからやっぱりそういうことをしっかり考えながら、頭を使って走れるといいですね、要は。
なるほどね。
考えながら、はい。
これも名言だぞ。
ね、
まずは楽しむところから入って、その中で、やっぱちょっと自分の道とか、自分のスタイルとか、そういうものを見つけて目的をはっきりすれば、
うん、
もうあとはそこに目指して、一心不乱だと。
うん。
いうこと
ですね。
はぁ、いやいや、ね、今回もいろんな名言いただきました。
うん、
はい、ということでね、本当に夜遅くまでありがとうございました。
はい、こちらこそ。
またね、ぜひいろんなお話聞かせていただいたらと思いますので、また、ね、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
さんでしたよ。
はい。
自転車が切ってのイケメン。
でもね、
うん、
雑誌とかでね、見た感じよりやっぱり本人もおっしゃってましたけど、うん、だいぶなんていうの、話しやすくって。
話しやすそうだね。うんうん。
面白い人でしたね。
そうね。やっぱその辺が伝わってこないんだな、やっぱなかなか文字ではね。
そうなのかもね。
やっぱ人間のこう特徴って会話の節々であるとか、そういうところに出てくるからさ、うん、やっぱ直に話聞けるっていうのはすごい貴重な時間ですよね。
ねえ、
うん、イメージ的にどうだった、みんなやっぱ全然違った、
うん、私はなんかあんまり喋ったことがなかったんですけど、うんうん、お話しするといろいろわーって喋ってくれる人。
そうだね、まだ物足りないんですけどっていうのが印象的でしたね。これまあオフの部分で言ってるんですけど、もっと喋ってフォローしておきたいんですけどみたいなことも言われてましたし、ね、やっぱり自転車で、あ、そうなんで、自転車選手ってやっぱ寡黙って印象がちょっとあるのかもね。
ああ、なんか
全体として
ストイックな感じとか。
うん、で特にクライマーみたいな人たちはさ、
うん、
やっぱり
ひょうきんな人はもう見るからにひょうきんな。
ひょうきんだもんね。
今パッと思いついたのはあの人ですけどね。
あの人ですか。
はい。
今日そんな感じだみんな。うん。
今日 BJ があった人もかなりひょうきんですよ。
ああ、
直接お会いした。
お会いしました。そのひょうきんさんはものすごく伝わってきました。
うん、
面白かったです。
今度ぜひその方もインタビューに。
はい、もう一回面識があるので、すごいやりやすいと思います。
うん、そうか。
うん。
BJ が怖いと言ってた人です。
見た目は怖いんだけどね。今日ね、まあちょっととあるところで、まあ名前はもう言っちゃっていいと思うんですけど、安原監督がね、と一緒に お話しして、
うん、
マトリックスパワータグの安原、さんにお話ししてですね、あ、ごめんよ、音楽が変なとこが出てる。でね、ちょっとだけね、走る姿を見たんですよ、やっぱさすがだね、美しいねと思って。
なんでそんな機会があったの。
それはまたまた後日のお楽しみですよ。 それはまた別の話です
伸ばすな
まあなかなか話で、まあお願いもねちょっとしておきましたんで、うん、そのあたりも今後身に、うん、あの身を結ぶかなとは思うんですが、まあまあでもそうそうたるメンバーのね、うん、やっぱお一人で、クライマーの今度はお話をね、意外とあの自分を痛めつけるっていうよりも他人が落ちていくのが楽しいんだってなるほどそういうことなんだというのがね、それでやっぱりなんていうの、もう慣れですよと、回数登ってくださいって言われるのはちょっとショックでしたけど、やっぱ回数の問題と早くならないんだっていうのがね分かったことなんですけど、たくみさんぐらいになるとなんかコツは知ってるかなとは思ったんですけどね、やっぱり日々の積み重ねということで、
うん、はい、それはそんな簡単じゃないよ、
そうだね、うん、だからたくみさん自身もやっぱり登ってる時には厳しいんだろうし、
うんうん、
ということで、まあね、ちょっとでもその別府たくみさんというね選手のことが皆さんにねちょっと分かっていただけたらというふうに思いますよ、
はい、
はい、まあ
身近に感じたよね、
いや、うん、そう思う、うん、ね、やっぱこのコーナーやってて一番あのああ良かったなって思えるのはその選手をより身近に感じてもらえるっていうのはね、
うん、
皆さんは直接ヘッドホンなりパソコンなりで聞くんでしょうから、ああこんな感じなんだっていうのがよくわかるんじゃないかなという気もしますから、
うん、
まあ、ぜひ聞いていただいてですね、このコーナーどうも何度も何度も聞かれてることが多いみたいで、
そう、
画面田さんも言ってたよね、
繰り返し
暇だったら繰り返し聞いてっていう言われてましたから、まあこのね別府匠さんもぜひあの、ね、何度も聞いていただいて、うん、来シーズン、愛妻工業レーシング応援していただけたらと思いますね、
はい、
ミュール師匠は近いから会うチャンスもあるんじゃないの、
うん、今度あの一緒に走ってもらおうかなって思って
ます
、おー、いやー、俺はね心配なのよ、ミュール師匠がいつストーカー防止法で引っかかるか
そうだよね、そうだね、だからその辺の強さの秘訣もちょっと分かったかなと思いますんで、まあちょっとご本人も言われてましたけど今シーズンはねちょっと調子が悪かったかなと言われてたんで、来シーズンはまたね、うん、その辺も考えてもう一段ステップアップした別府匠という選手が見れるでしょうから、
はい、
特に坂は要注意ですよ、ね、
彼、そうね、
坂は彼のフィールドですから、あの前に話したあの、ね、のインタビューでもあったこう神の目線というか、選手が止まって見えるっていう走りがまたどこかできっと見れることと思いますよ、
うん、
なんでまあぜひですね来シーズンはこうレース見逃さずに見て、うん、いただいて、その瞬間を見逃すなよという感じですね、
うん、はい、
はい、
ね、
はい、という感じでございました、またあのこの番組はどしどしいろんな選手が出てくる予定でございます、
お、来るの、
まだ来るよ、まだネタは尽きてないよ、あんな選手やこんな選手、うん、
もう本当コロンさんいつも言ってるけどさ、
うん、
この部屋片付けようよ
そうだね綺麗にしましょうね、で、まあ、選手のみならず監督さんやね、スタッフの方にも出ていただく、
うん、
個人的にはメカニシャンの方にも出ていただきたいなとも思ってるんです、
あ、いいね、僕は個人的になんか話したいね、
うん、マッサーとかね、
うん、
マッサーいいね、
いいよね、そういうそういうところもちょっと今後狙っていきたいかなと思います、
そうですね、
うん、
コロンさんを実験内しながらマッサーっていうのも面白いかもしれない、
あ、聞かせられない声とか出るかもしれないから。
お
い、いいかもよ。
そうだね。まあ、
コロンさんのファンの人にとっては。
お宝な感じになるから、ね、は
い、まあ、その夜のお供にみたいな。
夜のお供にみたいな感じになるからね。
あ、
ほんか。まあ、そんなことでございました。まあね、本当にぜひ来シーズン頑張っていただいて、
ええ、
うん、さらにステップアップした別府匠を皆さん期待しましょう。うん、
はい。
はい、ということでこの辺にしたいと思います。うん、じゃあねー。
さよなら。
さよなら。